光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週もエキサイティングなニュースが盛りだくさんですね。
ええ、スージーさん。特に AI データセンターの進化を支える光通信技術の重要性がかつてないほど高まっています。コパッケージドオプティクスやニアパッケージドオプティクスといった新しい統合技術が電力効率やデータ転送のボトルネックを解消する鍵となっています。
まさに AI 時代のインフラを根底から支える重要な動きが起きているということですね。
その通りです。大手企業による巨額の投資や研究機関からの画期的な成果も報告されており、光技術が AI の未来をどのように形作るのか非常に興味深い週となっています。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずはタワーセミコンダクターとマーベルのニュースからお願いします。これはどんな内容ですか？
はい、タワーセミコンダクターとマーベルが AI データセンター向けのコヒーレントフォトニック集積回路、略して PIC の出荷数が累計で500万個を突破したと発表しました。これは AI ワークロードに不可欠な高速かつ低消費電力の光接続ソリューションが量産化され市場に広く普及していることを示す重要なマイルストーンです。
500万個ですか？それはすごいですね。この成果は AI インフラにとってどんな意味がありますか？
シリコンフォトニクスという技術を基盤とした PIC が AI データセンターの接続性能向上とスケーラビリティの実現に決定的な役割を果たしていることを証明しています。特に800ギガビット秒や 1.6 テラビット秒といった次世代の光トランシーバーの基盤となり、 AI のトレーニングや推論タスクの効率を大幅に向上させるものです。
つまり AI の処理能力を最大限に引き出すために光技術がどんどん不可欠になっているということですね。今後の見通しはどうですか？
その通りです。今後も AI モデルの複雑化とデータ量の爆発的な増加に伴い光通信の重要性はさらに高まるでしょう。タワーセミコンダクターとマーベルはコパッケージドオプティクスやニアパッケージドオプティクスといった技術への移行を推進し AI データセンターの性能限界を押し広げることが期待されています。
続いてのニュースは何ですか？
次はコヒーレントという企業が NVIDIA から20億ドルの資金提供を受けテキサス州でリンカインジウム製造施設の建設に着工したというニュースです。
NVIDIA が20億ドルも投資ですか？それほど重要な技術なんですね。リンカインジウムとはどんな材料で、なぜ AI 光技術の供給強化につながるのでしょう？
リンカインジウム、略して INP は、高速で高効率なレーザーやモジュレーター、検出器の製造に不可欠な材料です。シリコンフォトニクスでは難しい高性能な光コンポーネントを実現でき、次世代の800ギガビット秒や 1.6 テラビット秒のデータレートをサポートする光トランシーバーや CPO ソリューションの主要コンポーネントとなります。
なるほど。NVIDIA が巨額の投資をしたということは、この技術が AI コンピューティングの未来にとって戦略的に極めて重要だと考えているわけですね。
まさにその通りです。この新施設は、AI データセンターの光通信部品の需要増に対応し、光通信サプライチェーンの強化に貢献します。コヒーレントは垂直統合を強化し品質管理を向上させながら AI データセンターの膨大な帯域幅要求に応えるための大規模生産を実現するでしょう。
次は AI 時代の光相互接続技術についてフォトンキャップの解説記事があるそうですね。さまざまな技術があるようですが詳しく教えていただけますか？
はい、フォトンキャップが AI データセンターを支える主要な光相互接続技術 DSP、LPO、NPO、そして CPO について詳細に解説しています。それぞれ電力効率、帯域幅、遅延、コスト面で異なる特性を持つため、データセンターの設計者はアプリケーションの要件に基づいて最適な選択をする必要があります。
たくさん種類があるんですね。それぞれ簡単に説明していただけますか？
DSP ベースのオプティクスは高度な信号処理で長距離伝送を可能にしますが消費電力と遅延が課題です。 LPO つまりリニアプラガブルオプティクスは DSP を排除することで消費電力と遅延を削減します。 NPO ニアパッケージドークティクスは、光エンジンをホストエーシックの近くに配置し、電気信号経路を短縮します。そして CPO、コパッケージドークティクスは、光エンジンをエーシックと同一パッケージ内に統合し、最高の電力効率と帯域幅密度を実現しますが、実装が複雑です。
それぞれにメリットと課題があるんですね。AI ワークロードの増加に合わせて、これらの技術が使い分けられていくということでしょうか。
その通りです。AI の急速な発展により、データセンターのトラフィックとコンピューティング能力に劇的な変化が起きています。これらの革新的な光相互接続テクノロジーは、より高い電力効率とスケーラビリティを提供することで、AI インフラの持続可能な成長を可能にするでしょう。
続いては、オックスフォード大学などの国際研究チームが開発した超高速、低電力チップスケール変調機のニュースですね。これはどのような技術なのでしょう。
はい、オックスフォード大学を中心とした国際研究チームが、自己組織化プラズモニック有機ハイブリッドナノ共振機を用いた、世界最高クラスの超高速かつ低電力のチップスケール変調機を開発しました。これはピコジュールオーダーという極めて小さなエネルギーで、テラヘルツ帯域での変調を可能にする画期的なデバイスです。
ピコジュールオーダーのエネルギーでテラヘルツ帯域ですか？まるで SF の世界のようですね。既存の技術と比べて、どのくらいすごいんでしょうか？
従来の電気光学変調機に比べて、桁違いの電力効率とスイッチング速度を実現します。プラズモニック効果と有機材料の優れた電気光学特性を組み合わせることで、光と電気信号の相互作用効率を最大化し、変調に必要な駆動電圧とエネルギーを劇的に削減しています。
それは、AI コンピューティングやデータセンターの消費電力問題の主要因となりそうですね。
まさにその通りです。チップスケールでの集積が可能であるため、AI アクセラレーターや高性能プロセッサーの内部通信に革命をもたらす可能性があります。データセンターの熱管理と運用コストの課題解決に大きく貢献すると期待されています。
次のニュースは、GF セキュリティーズが AI インフラのボトルネックについて指摘しているものですね。
はい。GF セキュリティーズのアナリストは、AI インフラにおける性能ボトルネックが、従来の GPU コンピューティング能力から、CPO を含む光相互接続へと徐々に移行していると分析しています。
ボトルネックが GPU から光接続へ移っているというのは、どういうことでしょうか？
AI モデルの規模と複雑さが増すにつれて、GPU 単体の性能向上だけではシステム全体の処理能力を十分に引き出せなくなっています。膨大なデータを GPU 間で、あるいは GPU とメモリー間で効率的に移動させる能力が、AI インフラの主要因となっています。そこで、CPO が電力消費と遅延を大幅に削減し、テラビット級のデータレートをサポートすることで、このボトルネックを解消する鍵となります。
なるほど。GPU がどれだけ高性能になっても、データを運ぶ道が細ければ意味がない、ということですね。
その通りです。GF セキュリティーズは、光ファイバー、光トランシーバー、フォトニック集積回路、そして CPO などの光技術を提供する企業に大きな成長機会がもたらされると予測しています。AI と光技術の共生関係は今後数年間のハイテクインダストリーの成長を牽引する主要なテーマとなるでしょう。
ゴールドマンサックスも AI インフラ投資について興味深い予測をしているそうですね。
はい。ザ・モトリーフールが報じたところによると、ゴールドマンサックスは AI インフラへの巨額の投資の中で、次なる大きな成長分野は光通信であるとの見解を発表しました。GPU や AI アクセラレーターへの初期投資の波に続き、光通信が主要な成長セクターとなると予測しています。
AI インフラの主役が移り変わっていくような話ですね。なぜ、光通信がそこまで注目されるのでしょう。
AI モデルの複雑化とデータ量の爆発的な増加に伴い、データセンター内およびデータセンター間の高速相互接続がボトルネックとなりつつあります。従来の電気的相互接続では、1.6TB/秒以上の次世代データレートでの電力消費や信号損失、熱管理の課題が深刻化するため、光通信技術が最も有効な解決策を提供すると見られています。
つまり、 光通信が AI の成長を支えるための不可欠な存在になるということですね。
その通りです。ゴールドマンサックスは、光ファイバーケーブル、光トランシーバー、フォトニック集積回路、コパッケージドオプティクスなどの技術が、今後の AI インフラ投資の主要な焦点となると予測しています。この予測は、AI 駆動型経済における光技術の戦略的価値を強調しています。
続いてはブリーフグランスによる AI と光コンピューティングに関する分析記事ですね。GPU から光コンピューティングへの移行が始まる可能性があると聞きましたが、これはどういうことですか？
はい、ブリーフグランスは、AI 市場が1兆ドル規模の経済的転換期を迎え、その基盤技術が従来の GPU 中心のアーキテクチャーから、光コンピューティングへと根本的にシフトする可能性を分析しています。これは AI の指数関数的な成長を持続可能にするための電力効率と処理速度に関する課題を解決するものです。
GPU から光へ、ですか。計算の仕方が根本的に変わるということでしょうか。
その通りです。光コンピューティングは、光子を利用して計算を行うため、電子に比べてはるかに高速で並列なデータ処理が可能です。これにより、超低遅延で膨大なデータを処理し、電力消費を劇的に削減できます。コパッケージドオプティクスやオンチップ光インターコネクトといった先進的な光通信技術の普及も加速するでしょう。
まさに AI の未来を形作る究極の技術革新ということですね。
ええ、光コンピューティングはニューラルネットワークの計算を光回路で直接実行する全く新しい AI チップアーキテクチャーの道を開きます。これは AI 処理の速度と効率を飛躍的に向上させ、より複雑でインテリジェントなアプリケーションの実現を加速する上で不可欠な要素となるでしょう。
最後はシンティルフォトニクスが AI データセンターにおける CPO への移行を主導しているというニュースですね。
はい。シンティルフォトニクス最高経営責任者のマット・クローリー氏は、AI データセンターにおいて、同ベースの相互接続では、高帯域幅で長距離の要求を満たすことが物理的に限界に達していると指摘し、CPO が不可欠な技術であると強調しました。
動線の限界とは具体的にどういうことでしょうか？
AI モデルの複雑化と大規模化により、GPU クラスター間の膨大なデータ移動とテラビット級の帯域幅が必要とされています。同配線では、信号減衰や電力消費が課題となり、発熱も著しく増加します。CPO は光インターコネクトをネットワークスイッチやプロセッサーに直接パッケージングすることで電気信号経路を最小限に抑え、これらの課題を解決するものです。
なるほど。 CPO が AI データセンターの持続可能な成長を支えるための必然的な選択肢になっているのですね。
まさにその通りです。電力効率の向上は運用コストを削減し、高密度化はデータセンターの設置面積を最適化します。シンティルフォトニクスは、この変革を主導する重要なプレイヤーの一つとして、次世代 AI インフラの発展に貢献することが期待されています。CPO は、AI の可能性を最大限に引き出すための基盤光技術として確立していくでしょう。今週は、AI の進化が光通信技術に与える影響と、それに伴う業界の変革が鮮明になりました。AI の性能向上には、それを支えるデータ転送の速度と電力効率が不可欠であり、光技術がその主要な解決策として認識されています。
シリコンフォトニクスやリンカインジウムといった材料技術、DSP、LPO、NPO、CPO のような多様な相互接続技術、そして究極的には光コンピューティングへと、技術革新の波が押し寄せていることがよくわかりました。
はい、大手企業の投資や研究開発の進展からも、光通信が AI インフラの未来において中心的役割を担うことは間違いありません。今後の技術の成熟と普及が AI 駆動型社会の実現を加速させるでしょう。
今日も大変勉強になりました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週お耳にかかりましょう。